日替わりでリスナーの皆さんの生活にちょっとプラスな情報をお伝えするデイリープラス。
火曜日の7時台はドクター久高の患者学です。
まんまやクリニックオーナー大谷、失礼いたしました、まんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺います。久高先生、おはようございます。
おはようございます。はい、今日は柳峰 K さんなんですね。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してますが、 K さんイニシャル KY なんですね。
あ、そうです。
まあなんかまずいですね、そういうの書き読めないとね。
そうですね、はい、
まあ若々しくてね、富原さんも喜んでますよね。
私に振るんですね。
そうですね、まあヤクルトスワローズも優勝しましたしね、赤いツバメっていうのはなんかいい感じがしますね。
こっちですね。
まあそろそろあの忘年会のね、招待状があちこちから届き始めましたよ。
そうそう、
はい、
う
ん、あの私は昨年はこうマラソンに出場するということで、あのお酒控えてたんですけども、う
ん、
まあ、今年はもう何もありませんから
出ないんだ、
バンバンとね忘年会にこう出場する予定です。
はい、
うん、まあ、あのどうですこのアイラジオの忘年会は、まあね、よく七肉林の世界とか言いますけども、
まあ、
さぞかし陽気でこう立派なんでしょうねこれね。
まあ陽気であることは確かですけどね。
そうね、みんな喋ってますからね。
私感じすることもあるので ね、結構大変なイメージもあります。
大変ですね、本当にね、うん、若手というのはね、私もねよくお酒飲みに行くんですけども、はい、そんな私でもねあまりこう深酒をしない人というのがあるんです。
はい、
それはね、あの水曜日なんです。
はい。
うん、というのもあの木曜日にあのうちはこう手術があるもんですから、これにこう万全の体制でこう臨むためにお酒あまり飲みませんし、あの早く休みますね。
はい、
よくあのこの命預かるこのパイロットはこう飛行機に乗る前にこの飲酒規制ルールというのがありますよ。この厳しいらしいですけども、外科医にはねそんなものないんです。
ないんだ。
ないんですね。まあお酒飲むとこう手術に影響するかどうかっていうのはこれちょっと気になりますよね。
そうですね、
これね、はいはい、
これあのヨーロッパでこう研究があって、あの深酒をしたこう外科医はこの翌日のお昼頃にですねミスを犯すリスクがね高いというね結果これ出てます。
へ、
はい、あの飲酒をした翌日にこの模擬のこの手術をしてもらうわけですよ。はい、するとあの午後1時頃にこのミスが多くなって、これがね夕方の4時頃までこうずっと持続したらしいんです。逆にですねこの手術の、ね、スピードは、ね、速くなるんです。でこれはね決していいことではなくて、まあ、安全性を重んじることなくですね、手術をこう行ってこう、まあ、イケイケどんどんの状態ですよ。ですからこれ良くないですよね。
どっちにしてもね、
はい、私もこれからもね、手術の前日にはお酒控えようと思ってますけどもね。
うん、はい、まあ、ね、手術の日にこう、ね、お酒臭いドクターいらっしゃったらもうドキドキしますけども ね、あの診療の時もやっぱりそれも嫌ですね。
うん、まあ、いますかねそういう人もね。
うん、
まあ、これからの、ね、時期出てくるかもしれませんけど、私はまあもちろんそうならないようにしてますけども、まあ、お酒といえばね辛いのは二日酔いですよ。
はい、
まあ、本当にねその時には飲まなければよかったとこう後悔しますよね。
はい、
まあ、今頃ラジオ聞いてるね土方さんも結婚後悔してるなとね思うかもしれませんけども、まあ、二日酔い予防の、ね、ポイント2つです。
はい、
1つ目はね水分を補給するということ、
はい、
で2つ目がね栄養分の、ね、補給なんです。
はい、
つまりこのお酒を飲むとこの利尿作用があるんでこう脱水状態になってきますよ。はい、どんどんおしっこが出て、でさらにこのお酒をこうアルコールを分解するのにあの水分が必要なんです、これ体の中で。
はい、
ですから脱水状態というのはこれどんどんどんどんどん進んでいくわけです。
うん、
ですから二日酔いを予防したければこうお酒を飲みながらですねだいたい同じ量のお水をねこうガブガブと飲みながらお酒飲むことです。
うん、
で自宅に帰ってからも 500cc からまあ可能であれば1リットルぐらいのね お水を飲むとねこれ効果的です。
久高先生、このお水を飲むということなんですけれども、はいはい、二日酔いになってからでは遅いんですか？
これね、あの翌朝こう二日酔いの状態だとこう胃腸が疲れてますから、
はい、
普通のお水ではなかなかこれ吸収されないわけですよ。ですからこうスポーツドリンクなんかありますよね、
はい、
ああいうものがいいですよね。
なるほど。
私もね若い頃はねもう二日酔いの時は朝早く病院に行ってこう2リットルぐらいね隠れて点滴したんです。
大変。
内緒で点滴してましたけど、
うん、
で、まあ、二つ目はね栄養の補給ですよ。
はい、
はい、二日酔いのこの原因物質であるこのアセトアルデヒドというのがありますよね。
はい、
これあの分解されていくためにはこの栄養素が必要です。ちなみに、ね、このアセトアルデヒドというのはあのシックハウス症候群ってありますよね。
はいはい、
その、ね、原因物質の一つでもあるんです。
あ、聞いたことありますね。そういえばね。
あ、そうですか。これ厄介なんです。ですから、でこのアセトアルデヒドを分解するのに必要なこう栄養素たくさんあるんですが、まあ、代表的なところで言うと、うん、こうアミノ酸ですとかビタミンの B 群あるいはビタミン C、 あるいはフルクトースとかミネラルなどなどいろいろあるんです。
その中でも二日酔いの時の先生のおすすめって何ですか？
これはね、朝起きてこう二日酔いを感じたらまずね、グレープフルーツかトマトジュースです。これおすすめですね、
はい、
あのビタミン類とかアセトアルデヒドを分解するこのフルクトースが含まれてますし、うん、あのジュースですから水分簡単に取れますよね。
なるほどね、
でジュースをたくさん飲んだ後はねこれお味噌汁です。
は
このお味噌にはねこうコリンという物質が入っていてこれ脂肪肝を防いでくれる、つまり肝臓をねこう強くしてくれるんです、でまたその味噌汁の具材で有名なのは、まあ、しじみとアサリ、これよく聞きますよね、
はい、
しじみにはこのオルニチンがこう含まれていたり、してこうアンモニアをこう分解、促してくれます、でアサリにはこのタウリンというのがあってですね、これがあのアセトアルデヒドの分解酵素の働きを助けてくれるんです、ですから今までのことをまとめるとですよ、二日酔いになったらこう寝ているというのはこれ良くないんです実は、良くなりそうですよね寝ていると、肝臓が休んでいいように思いますけども、起きて、水分を多く取って体を動かして無理してでもいいですから何か食べるというのがこれいいんです。
わかりました。
気をつけよう、
はい、
まあ、そういってもね二日酔いにならないぐらいに抑えて飲んでいただくのが一番ですよ、ね、
それが一番
です、ね、確かに一番です、
はい、特に若いツバメは飲みすぎありますからね、
はい、
女性問題でもしくじらないようにケイさん、
はい、気をつけます、
はい、
久高先生いろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
デイリープラス火曜日のこの時間は浦添市京塚にある乳腺甲状腺科のまんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺いました。まんまやクリニックの電話番号です。098-988-4141、 988-4141です。